お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編62編2節から12節、63編、64編、そして65編1節から4節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
詩編62編の学びをしていますが、62編の2節。神こそ我が岩、我が救い、我が櫓、私は決して揺るがされない。大祭司サドクはダビデと共に行こうとして出てきます。サドクは誠実でした。そしてイスラエルのただ中に神様がおられることの象徴である契約の箱を持ってきました。年老いた王が振り返って契約の箱を見、サドクに箱を町に戻すようにと命じたとき、彼はダビデについてきていました。ダビデが彼に箱を戻すように命じた理由が、第二サムエル記15章の25節から26節に書かれています。そこを読み出します。もし私が主の恵みをいただくことができれば、主は私を連れ戻し、神の箱とその住まいとを見せてくださろう。もし主が、あなたは私の心にかなわないと言われるなら、どうかこの私に主が良いと思われることをしてくださるように。契約の箱に何か功績があるのではないかという考えに顔を背け、神様だけにしっかりとしがみつくほどに自分を委ね切った人物がここにいます。そして彼は、もしも彼がこの町に帰ってくることが神様の御心であるなら、帰ってくることが許されるだろう。もしそうでないなら、自分は神様の御手のうちにあると言っています。彼は神様に無理やり何かをさせようとすることを拒否し、どんな道であっても神様が自分を導いてくださる方に行くことを固く心に決めています。今日そのように生きることができたら、それは素晴らしいことです。詩編62編に戻りますが、3節。お前たちはいつまで一人の人を襲うのか。お前たちはこぞって撃ち殺そうとしている。あたかも傾いた城壁か、ぐらつく石垣のように。ここでダビデは、メフィボシェテのしもべ、ツィバのことを考えています。彼は自分がダビデに気に入ってもらえるかと思って、卑怯なことをしたのです。彼は自分の主人は、ダビデを見捨てたと言いましたが、それは本当ではありませんでした。そして彼は、親友であり自分の助言者たちの中で最も知恵のあるアヒトフェルのことを考えます。ダビデの最も辛い時にアヒトフェルは反対側に行ってしまいました。この詩編の中でダビデは予言的にアヒトフェルをイスカリオテのユダとして語っています。アヒトフェルは中枢のグループの中にいて、ダビデが頼りにしていた人物でした。ダビデはボートが石垣を踏みつけるように彼らが自分を踏みつけているが、もしもそれが神様の御心であるなら、それで構わないと言っているのです。4節。まことに彼らは彼を高い地位から突き落とそうと企んでいる。彼らは偽りを好み、口では祝福し、心の中では呪う。セラ。 苦々しい使命の攻撃のもとにあるダビデの行動を理解する必要があります。ダビデが王位にあった間は、シメイは他の人々と同じように頭を下げました。でも自分の憎しみの心を表すことが自由になったとき、彼はダビデを呪い、ダビデがエルサレムから逃げていくのを追って石を投げつけています。ダビデには、ツェルヤの子、アビシャイという忠実な将軍がいました。彼は王に言いました。第二サムエル記十六章の九節。この死に犬めが王様を呪ってよいものですか。言ってあの首をはねさせてください。しかしダビデは将軍に次のような返事をしました。第二サムエル記十六章の十節。王は言った。彼が呪うのは、主が彼にダビデを呪えと言われたからだ。誰が彼に、お前はどうしてこういうことをするのだと言えようか。言い換えればダビデは彼に、神様が彼に私を呪うことを許可されたのだ。彼を呪うままにさせておきなさい。と言っているのです。神様があなたに特定の敵を与えられたのは、あなたを試し、あなたがもっと良いクリスチャンになるためという明確な目的があるためだと考えたことは終わりでしょうか。詩編六十二編の五節。私の魂は黙ってただ神を待ち望む。私の望みは神から来るからだ。本当の祈りは、聖霊が信者のうちにあって、御子を通して父に語ることです。それが本当の祈りです。私の望みは神から来るからだ。ダビデはここで、自分は何かわがままな祈り、恥知らずの意見を行っているのではなく、神様に何かしてくれるように要求しているのでもないと言っているのです。ダビデは神様がなさろうとしていることを自分の心の中に神様が入れてくださることを期待しています。彼は神様にすべてを捧げていたので、彼の人生と行動自体が祈りでした。さて私たちは、この年老いた王がエルサレムから出て行くのを見ます。彼は泣いています。でも彼の心の深みを覗いたとき、この表面的な言葉は消え去ってしまいます。なぜなら彼は神様にすべてを捧げ、結果がどうなろうと、彼は神様と共に行くからです。他の人間であるなら、苦々しくなったかもしれませんが、ダビデは違います。彼はここでも、ものすごいことを言っています。私の魂は黙ってただ神を待ち望む。私の望みは神から来るからだ。詩編六十二編の六節。神こそ我が岩、我が救い、我が櫓。私は揺るがされることはない。このことがこの詩編の中心的な真理です。それはまた、ダビデの人生の中心的な真理でもあります。この真理こそが、ダビデを歴史の中で、他の誰よりもずば抜けて目立つようにしているのです。主イエスは次のように言われました。マタイ二十一章の四十四節。またこの石の上に落ちるものは粉々に砕かれ、この石が人の上に落ちれば、その人を粉みじんに飛ばしてしまいます。キリストこそその岩、その石です。人手によらずに切り出された石なる方が、 この地上に落ちてくる日が来ようとしています。今日あなたも私もこの石なる方の上に落ちることができます。そしてこの石の上に落ちた人々は救われるのです。どうでしょうか、あなたは今この岩の上におられるでしょうか。パウロは救いについて次のように述べています。第一コリント人への手紙3章の11節というのは、誰もすでに据えられている土台の他に他のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。ダビデは言いました。神こそ我が岩、私の信頼する方、ああ王座はぐらつき、エルサレムは動揺し、人々は私に逆らって背を向けました。でも私は岩の上にいるのです。詩編62編の7節から8節。私の救いと私の栄光は神にかかっている。私の力の岩と酒どころは神のうちにある。見よ、どんな時にも神に信頼せよ。あなた方の心を神の御前に注ぎ出せ。神は我らの酒どころである。セラ。この詩編はとても個人的な詩編です。ダビデが告白しているように、神様は私の救い、私の栄光、私の力なのです。九節。まことに身分の低い人々は虚しく、高い人々は偽りだ。はかりにかけると彼らは上に上がる。彼らを合わせても息より軽い。ダビデはアヒトフェルのような高い身分の人々も信用すべきではないことに気づきました。そして新しく信仰を持った人はこのことを学ばなければなりません。なぜなら、私たちは人間を当てにするのではなく、神様を当てにすることを学ばなければならないからです。ダビデの信仰は完全に神様に据えられていました。彼は動かされることのない岩の上に居っていたのです。その後彼は私たちが物質的なものに信頼することもできないことを教えています。十節。圧政に頼るな。略奪に虚しい望みをかけるな。富が増えてもそれに心を止めるな。十一節。神は一度告げられた。二度私はそれを聞いた。力は神のものであることを。神様はなぜ信頼することのできる方なのでしょうか。なぜなら神様にはすべての力があり、どんなことでもご自分が望まれることをなさることができるからです。ダビデの中には力はありませんでした。彼が偉大な王であったのは、単に神様が彼を偉大な王にされたからです。今神様は彼がエルサレムから追い出されるのを許可されました。そしてもしも彼が帰ってくることが神様の御心でないのなら、彼は帰ってくることはありません。でも彼はすべてを神様に委ねています。なぜなら神様だけがすべての力を持っておられるお方だからです。十二節。主よ、恵みもあなたのものです。あなたはその仕業に応じて人に報いられます。ダビデは自分の神様は力を行使する方であると同時に、恵みを施す方であると言っているのです。ダビデはただ自分の心を神様に注ぎ出します。彼は神様に、あなたは我が救い、あなたは我が岩、と語ります。祈りとは、自分の心を神様の御前に正直に注ぎ出すことです。さて、詩編63編の学びに入りますが、 これはダビデの賛歌、彼がユダの荒野にいた時に書いたものです。これは特別な詩編です。この詩編は、すべての種類の傷に注がれる特別な薬のような詩編です。またこの詩編は、命の水に対する渇きを語っています。4世紀から5世紀にかけて活躍したコンスタンティノープルの大司教であったクリソストモスは、この詩編が毎日公共で歌われなければならないことが初期の教父たちの間では定められており、こと初期の教会ではこの詩編が毎朝あるいは公の集まりがある度ごとに歌われたと書いています。詩編63編の本文に入りますが、1節から2節。神よ、あなたは私の神、私はあなたを切に求めます。水のない砂漠の衰え果てた地で、私の魂はあなたに渇き、私の身もあなたを慕って気を失うばかりです。私はあなたの力と栄光を見るために、こうして聖女であなたを仰ぎ見ています。ダビデは乾くとはどういうことかよく知っていました。彼は視界のほとりの洞穴に隠れていたことがあります。その地域は非常に乾燥した場所です。ダビデの魂は神様に乾いていました。どうでしょうか、あなたの魂は神様に対してそのように感じておられるでしょうか。詩編63編の4節から5節。それゆえ私は生きている限り、あなたを褒めたたえ、あなたの御名により、両手を挙げて祈ります。私の魂が脂肪と髄に満ち足りるかのように、私の唇は喜びにあふれて賛美します。ダビデは美味しい食事をとるよりも神様との交わりを持ちたいと言っています。詩編63編の6節から7節。ああ、私は床の上であなたを思い出し、夜更けて私はあなたを思います。あなたは私の助けでした。三つ葉の陰で私は喜び歌います。ダビデは眠れない夜に神様のことを考え、神様について瞑想しました。詩編63編の8節。私の魂はあなたにすがり、あなたの右の手は私を支えてくださいます。これは偉大な詩編です。この詩編は朝の詩編であり、初期の教会では集会ごとに毎回歌われました。さて、詩編64編の学びに入りますが、この詩編もどこと特定することはできませんが、ダビデの人生の中に歴史的な背景があります。予言的にはこの詩編は、遥か将来のイスラエルが大患難時代の中にいる時を望み見ており、敬虔な残された者たちがこの詩編を使います。大患難時代のための詩編が随分たくさんありますねという人があるかもしれません。確かにその通りです。そして人々はその一つ一つが必要になるのです。同時にこの詩編は私たちにとってもとても素晴らしい詩編です。それでは詩編64編の本文に入りたいと思いますが、1節から2節。神を私の嘆くとき、その声を聞いてください。恐るべき敵から私の命を守ってください。悪を行う者どもの計りごとから、不法を行う者らの騒ぎから、私をかくまってください。もう一度ダビデは神様に自分を隠してくださいと願っています。ダビデはこのような祈りを何度も何度もしました。 彼の酒どころは祈りでした。彼にとって祈りが唯一の酒どころだったのです。カナンの時代には、祈りだけがイスラエルの酒どころになるのです。この短い詩編は、ダビデが神様に対する確信を表すことで終わっています。彼の神様だけが彼の望みでした。詩編64編の7節から10節。しかし神は矢を彼らに射かけられるので、彼らは不意に傷つきましょう。彼らは己の舌を自らのつまずきとしたのです。彼らを見る者は皆頭を振ってあざけります。こうしてすべての人は恐れ、神の御業を告げ知らせ、そのなさったことを悟ります。正しい者は主にあって喜び、主に身を避けます。心のすぐな人は皆、誇ることができましょう。私たちの望みは、政治や科学や教育の中にはもうありません。ですからダビデがしたこと、そしてイスラエルが将来にすることを私たちもしなければなりません。それは上を見上げることです。今日私たちの唯一の望みは神様なのです。さて、詩編65編の学びに入りますが、この詩編は指揮者のためにダビデの賛歌とあり、回復の詩編として知られています。それでは詩編65編の本文に入りたいと思いますが、一節。神よ、あなたの御前には静けさがあり、シオンには賛美があります。あなたに誓いが果たされますように。この節は天のシオンのことを語っているのではありません。このシオンは地上の地理的な地点のことで、ダビデがシオンというとき、彼はその場所を意味しているのです。四節。幸いなことよ。あなたが選び、近寄せられた人。あなたの大庭に住むその人は。私たちはあなたの家、あなたの聖なる宮の良いもので満ち足りるでしょう。あがなわれた人々として、彼らは自分たちの幸いを表します。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、神こそ我が岩、命の水に対する渇きというテーマで、詩編62編2節から12節、63編、64編、そして65編1節から4節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で、ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回まで。ごきげんよう。